皆さんこんにちは。インターネットの方々こんにちは、こんばんは、おはようございます。明日心ゴスペルが座高円寺で行われます。その宣伝がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。はい、どうもありがとうございます。賛美の働きには特別なこう恵みがあります。リバイバルの土台とも言われてるんですね。で、さらにね、触れることによってこの癒しが起こったり、癒しが起こったり、救いが起こったり、そういうような顕著な技がね、これから起こってくるんだろうと、こういうふうに思います。そして主が言われてるのは万を超えるコンサートになる、私は信じてるんですね。ですからこの過程の中でね、多くの技が起こってくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思うんですね。それで、神の働きを見るとね、驚くことがあるんですね。何が驚くのかっていうと、例えばね、できる人が用いられるってことがあるんですが、もう一つね、できないのを用いられるっていうのが出てくるんですよ。これですね。それで、このコールゴスペルのコンサートなんか見てるとね、うまいでしょ、みんなね。でもね、主の字が賛美最悪の教会だったんですよね。だって、フィリピンでクルセードしたら、散っていくんですよ、みんなね。もうその時の感覚わかりますか？だって、聞いてる方がね、やめてほしいって。で、漆島さんが来た時にね、下手な教会だな、と、口に出してきましたよね、具体的にね。ところがですね、面白いことが起こるんですね。弱いものが主に従うときにね、用いられてくるっていう。だから皆さんね、賜物がある人は用いられますし、賜物がない人が用いられますからね。だから、どういうふうに神様がやるか期待しつつね、見ていっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。で、賛美の場合に関してはね、私はもう日本のキリスト教会最悪と思ってましたからね。ところがね、そこから来てるわけでしょ。だからちょっとね、主の手に驚いております。まあ、他の分野でもね、あるいは皆さんの歩みにおいてもそういうことがいろいろ起こってくると思うんですね。それで、特別なね、主の手のある集会なので、どういうふうに主がなされ、積み上げていき、そして成就させていくかっていうのをね、いろいろ楽しみにして見ていただいたというふうに思うんですね。それで、白亜のキャンプの映像がありますので、どうぞ見ていただきたいと。
永遠の時 小高い滝木の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが焚き木に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも、動かせない岩さえも、奇跡を残して、神様が守られた。
キャンプの素晴らしいところはですね、霊的な祝福が与えられるってことはもちろんあるんですが、霊的なことが開かれる、これが大きなポイントですね。あるいは計画が開かれるとかね、いろんなことがそこに起こってきます。でそこで受けた恵みっていうのは非常に大きなものですよね。ですからどうぞ皆さんね、キャンプにいらっしゃってください。でまた神様が何をしようとされているかということを期待しつつね、人生が変わっちゃう人ってものがたくさん出てきますよね。もちろん癒しとかそういうのも起こってくるんですけども、特別な主の祝福がそこにあるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、主はキャンプに行くことを御心とされているというふうに感じます。でその時にね、お金がない人とか都合がつかない人がいるんですけども、昔は元気がある人がいて、上司と喧嘩して辞めてやってきたとかね、そういう人がいましたけども、そうじゃなくて、祈って行っていただきたいと思います。お金がなくてもね、御心の時は叶えてくださいますので、祈るってことは重要です。お金が与えられるための祈りっていうのは、10分の1をしっかりさせるってことはね、一つポイントになりますけれども、特別な主の祝福を、ね、その中で見るとともに変えられていく、そして、ね、新しいものを見ていくということをね、どうぞ覚えてください。目が開かれないというのはね、霊的な意味で大きなマイナスになります。でキャンプを通していろいろ目が開かれたりなんかするんですよね。で目が開かれなかったなと思うのは、もうずっと20、30年前のことですけども、これは目が開かれてないなと思ったことがあるんですね。ある方がね、予言を否定したんですね。予言ってのはありえない。そしたらね、予言でね、その人のところに献金を送れって言われたんですね。で献金を送ったら、その人喜んじゃって、お金が来たから喜んだんじゃなくて、必要な額ぴったりだったからです。ね、でどうして分かりました、必要がって言って、私が予言ですって言った瞬間にね、硬い顔になってですね、もう私と話してくれない。私ね、やっぱり目が閉じてるなと思いましたよね。だって相手の主張が分かんないはずなのに、相手の主張の額まで知って、そのタイミングで主が遅れって言ってね、予言がまさに主から来たものだって証明してるのに閉じちゃうんですよ。で神様はね、霊的なことを開いてくださいますのでね、期待ですね、いらっしゃってください、ね、で祈り、これがポイントですからね。それで、白馬の映像コンテストがありますので、そのビデオを見て、
白馬クリスチャンフィルムフェスティバルは毎年2月に白馬で開催。 CM 部門、ドキュメンタリー部門、ドラマ部門、ミュージックビデオ部門、各部門で最優秀作品を選出。そして全作品の中から最優秀総合グランプリ、ホワイトホースを選出。今回はどんな作品がエントリーされてくるのでしょうか。それではここで歴代のグランプリ、ホワイトホースの作品を振り返ってみましょう。2011年第1回グランプリ作品、 聖樹から流れ出る水ミッション、紹介 VTR、制作者、聖樹から流れ出る水ミッション。2012年第2回グランプリ作品、君を見ている、制作者、三木陽子。2013年第3回グランプリ作品、手紙、制作者、三木陽子。2014年第4回グランプリ作品、東京アンテオケ協会 TV、トゥルーラブ。制作者、東京アンテオケ協会、エイズオープン。2015年第5回グランプリ作品、北陸、浦上、キリシタン市。制作者、チーム藤井。2016年第6回グランプリ作品、少年ルドビコと26の十字架。制作者、PLCCC 映画ミッション。2017年第7回グランプリ作品、カンボジア孤児院の歴史。制作者、石爪の石孤児院。2018年第8回グランプリ作品、京都キリシタン市、源南大殉教。制作者、チーム F。 今回はどんな作品がグランプリに輝くのでしょうか。応募要項は白馬クリスチャンフィルムフェスティバルで検索してください。応募締め切りは2019年1月31日木曜日23時59分59秒。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、どうもありがとうございます。白馬で、映像祭が行われるんですね。映像は21世紀の、伝道の武器であるということを主が言われて、いろんな形でね、我々も用い始めてるんですけども、用いられていくと。で、かなり優れた映像が出てくるだろうと思いますし、もちろん映画もこちらの方で目指してるっていうことが起こります。で、どうぞ皆さんもね、重荷のある方々応募してください。才能のある方はぜひ応募していただきたいと思いますけども、才能のない方でも何か特別な、ね、導きを感じる人、あるいは、ね、やりたいなと思う人、ピリピリありますよね。重荷のうちに働くってね、導きの場合がありますからね。そしてやり始めた時に主の手が働くんですよね。主の手がね。そしてね、思わぬことが起こってくる。例えばね、私は赤面症で人前が全くダメだったんですね。これは人生の汚点であって、これが私の人生のマイナスの原因になるだろうと思った。そういう状況だったんですね。ところがね、説教者になっちゃった。私は、最大で2万人の前で話したことがありますね。テレビ伝道ではね、1000万人の前。2カ国語に、中継されてましたからね。で、その時にね、赤面症のね、何にもできない能力がなかったのに、神様やってくださったんですね。で、皆さんね、思わぬ逆転と働きがあります。ですから面白いことにね、長所で用いられるとともにね、どうにもならない短所がね、切り替わるっていうことをね、私も見てきましたけど、私だけではなくていろんな方々が見せるんですね。ですから皆さんがね、呪うような短所があったとしても、それはわからない。ね、感謝すればその後ろに神の計画があるって言ってるんだから、それとともにね、すべては益となるって書いてありますからね、特別なことがその中に起こってくるっていうことをね、見る方多いと思うんですね。何人もそういうのを見てると、こういうふうに思うんですね。で、また、やり始めた人は途中でやめない。大体しつこい方が勝つ。ね。いろいろ試練に遭う理由は、忍耐を育てるためだって書いてありますから、要するに神様は忍耐を持たせたい、信仰の一つの柱としてね、それをさせたいというふうに思っているようですから、どうぞそれらのことをね、思いつつなしておいてください。それで、初めはどんなに下手であっても、示されたり重荷を感じる人はどんどんやっていったらいいと。こういうふうに思います。それで、イスラエルチームのビデオがありますので、それを見たいと。こういうふうに思います。
Soon. にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の身を結びます。
ただ一言福音を述べ伝えたいと、それだけです。
御言葉を携えて、ね、今年語られた、この今年度語られたこの言葉をしっかりと握って、そして100倍の実を結ぶように働きを出せたらいいなと思っています。
新年度に与えられた御言葉をしっかりと握って、ここから神様に従っていきます。
ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったエルサレムってここだってこと、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に、つまり永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。
今を聞いて悟るという時にどういう過程があるかといいますとですね、一つは御言葉を聞いて何を言ってるのか理解する、
それとともにですね、もう一つは何かっていうと、理解するだけでは何も起こってこないのですよね。具体的にですね、で、それを受け取るですね、あ、そうだな、でそれまさにその通りであるなというふうに受け取ると、それが一つ次の過程となってきます。そして受け取ってそれに従い実行していくっていうことをね、こう主が言われてるんですね。
神の言葉に対し、神の言葉に従うことがそのポイントなんです。言葉の力が現れている。神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。そしてそれがしっかりしているときに、私たちは御言葉の内容をより悟ることができるようになる。これを一つ覚えておいていただいて、こういうふうに思います。私たちが神の言葉に立つならば必ず実は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるので、よっぽど立たない人だって何かに立ってますよだから実はほんのちっちゃな 実かもしれないですけどね、顕微鏡で見なければわからないぐらいの 実かもしれませんが、しかしそれは出てきてるわけですよね。
悟るということを言ってるわけですね。これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。一にしろわずかにしろね、悟ったんですよね、具体的にですね。でその時に、実は実が出てきたわけですね。言葉によって歩む人を用いるんですね。
私たちは少しながら理解してます、いいですか。でさらに理解しているでしょう。その分素晴らしい感謝の恵みはね、20倍が30倍になったり40倍になったり50倍になったりしてくるってことですよね。
はい、どうもありがとうございます。クリスチャンはですね、イスラエルと大きな関係があります。多くのクリスチャンはそれは分かってないですね。具体的にね。もちろん、神によってイスラエルが作られて、イエス様の十字架と復活があるっていう、あってってね、そういうこともありますけども、もっと我々の永遠と関わる特別な事柄はね、イスラエルとの間にあるというふうに思ってください。それはなぜそうなのかっていうとですね、今私たちは今の時代を生きてますけれども、しかしですね、後に永遠の天のエルサレムに行くんですね。ですから今生きてるのと 永遠に向かっての歩みをしているのと二通りの歩みをしているわけですね。それがポイントとしてイスラエルがそのポイントにあるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それで霊的に特別な祝福を、ね、受けるということを感じます。それで、私は、ね、こう思ってるんですね。みんなイスラエルに行くべきだって、ね、そして、さっきも言ったようにね、さらきに行っちゃダメですよ、ね、愛フル愛はありますかとかなんかねそれなし、そういう借り手とかね、そういうのなしね、祈ってください。都合のつかない方はね、喧嘩しないように祈ってください。我々は愛されてるので、深く愛されてますね。で、神様はね、私たちの最善をなそうと願っておられる。その一つにね、イスラエルが入ってる。で、私はね、お金がないからイスラエルなんか行けないだろうなと思ったんですね。ところがね、10回イスラエルに行けるように祈って行けたっていう人の話を聞いてね、祈り出したんですね。でね、30数回。ついでにアメリカもやったんですね。アメリカはね、100回以上行けるように祈ったんですね。もう100回超えてる。で、長崎も100回以上行けるように祈ったんですね。100回超えてます。で、皆さんね、必ず行けます。神様のところに行くならばね、それ神様はね、皆さんに最善を与えようとしてる。ですね。で、イスラエルに行くことはね、私たちにとって大きな祝福となりね、特別な助けとなるってことも神様はよく知ってます。ですからね、祈られるように、それ諦めないように。で、その時にね、すごい技を行う。具体的にね、例えば私が100回アメリカ行ったなんて言ったって、信じないでしょ。普通。一回も行けなかったんだから。具体的にね。それからね、最近はやってませんけど、飛行機あんまし乗らなくなったから、エコノミークラスでね、ファーストクラスに乗せてくださいって祈って、次々にファーストクラスに乗れるようになったとかね。神様はお出来になるんですね。で、何をしようとしているのかって、まあ、ファーストクラスに乗せようとはしてないんですけど、最高の恵みを与えようとしているから、だからね、熱心に求めてください。もう一つのイスラエルのやつ、見ていただきたいと。こういうふうに思います。
人と国人のように親しみ、同じ約束を共に相続する者と雇うことによりうまく生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのからです。その都を設計して建設されたのは神です。事実彼はさらに優れたこと、すなわち天のことに憧れていたのです。ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、天のふるさと。彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったらエルサレムってここだってこと。そしてね、重要なことは何が重要なのかというと、我々は天の上に立つためのもの。つまり我々はここにいいですか、まだ天の上に様が下ってこないから、このエルサレムではなくてね、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に、つまり永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのはね、分かっていたのでしょうね。あそこの場所は特別な場所だ。明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってのは永遠の主の手を置く。あそこ永遠の主の特別な場所なんです。
どうもありがとうございました。エルサレムは私たちの非常に関係の深いところです。ですから皆さんもエルサレムっていうのは自分と関係があると思ってください。で、このエルサレムっていうのは2つあります。1つはですね、イスラエルのエルサレムですね。中東のですね。これがエルサレムです。みんなこれだけだと思ってますけど、違います。それもう1つはですね、 天のエルサレム。これ天国です。で、皆さんが行くところであり、皆さんがそこの民だって言われているところです。まあ、だから我々は天国の民なんですね。具体的に。だから今、エルサレムって2つあって、天のエルサレムとエルサレム。まあ、昇天した人はこっちにいますよね。で、それが千年王国の後に地上に降りてきて、このエルサレムを覆っちゃう。で、これが天のエルサレムになるわけですね。具体的にね。ですから、この天のエルサレムは千年後には地上に降りてきて、そしてエルサレムをこう覆っちゃうっていうか一つになる。そして神の御国となって、そこで我々は永遠に生きると。こういうような形になるんですね。その時にね、神の御座って出てくるんですね。まあ、神ではないけどね、御座があってね、それが神様のいらっしゃるところで、中心的なところですよね。で問題はね、御座がどこにあるかっていうことなんだ。で、もちろん御座の場所は書いてないので、我々はですね、類推するわけですけども、類推するときにですね、当然ね、神の神殿っていうのがあるんですね。黄金ドーム。あれは変わりますけどね。そしてね、その神殿に永遠に手を置くって書いてある。で、神殿がですね、この今のエルサレムの中心なんですね。で、そうなりますとね、当然その神の御座っていうのは、その神殿のところにあるだろうと私は類推するんですね。で、その時にね、感動するんですね。なぜ感動するのかっていうとね、もう20年、30年、あそこでオリーブ山の上で祈れって言ってね、神殿の前で祈ってるわけですよね。でもね、そこはやがてね、神の御座となるっていう特別な、まあ、宇宙の中心みたいなところで、ね、祈られてんだなっていうのはね、すごくね、感動しました。まだ説教に全然入ってないんだけど、時間が終わりの時間なので、手短に必要なことだけ言っておきます。明日はクリスマスイブなんですけど、私たちはクリスマスをやりません。イエス様が生まれたことは素晴らしいことなので、もう365年に褒めたたえてますけど、どうしてやらないのかというと、イエス様が生まれた日はクリスマスではないからです。これが一つ。第二に、クリスマスはですね、異教のお祭りだったんですね。それをクリスマスと切り替えちゃったんですね。ですから、それが二つ目の理由。で、聖書でクリスマスを祝えと言ってないということと、聖書の中にもクリスマスを祝った記録はないということですよね。で、逆にクリスマスは偶像的になってしまって、いろんな犯罪とかなんかが起こる一つの温床になってしまっている。で、これは御心ではないということでね、まあ、我々はクリスマスをやりません。ただ、心ゴスペルとかね、違った伝道のクリスマスを利用した伝道の働きはやると。こういうような形ですのでね、どうぞそのことを覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、この間入院してて出てきたんですね。またね、首とかね、目をやらないといけないので、また入院するかもしれませんね。まあ、そうだったらお祈りくださいますようにお願いします。で、そしてね、その時に、手術をやってもらったんですけど、手術をやってもらった時に、先生が言われたんですね。私のね、血液サラサラなんですって。サラサラね。で、なんか血が出て止まんないんですって。だから、たくさん血がこぼれちゃったから、後で入れといたとかなんか言われたんです。だから血が出血したら気をつけろって言われましたね。そしたら何かっていうとね、サラサラでね、異様に健康なんですって。血がね。で、私ね、もう主をあがめましたよね。これからのいろんな働きのための備えが、こう血の中で なされてると。こういうふうに思うんですね。まあ、ただギャップは感じるんですよね。どういうギャップを感じるかっていうと、病院とかなんか行くとですね、介護とかこれから寝るようなこと言ってるんですよ、みんなね。で、私は世界に行くつもりなんですね。 そこのギャップ、ね、ただし実際に世界に行くことになると思いますけど、それは言葉があるからですよね。でその中でね、一つ、面白いことがあるんですが、まあ、お見舞いはお断りしたんですね。病室もあるし、またいろいろ皆さんも大変でしょうからね、それでお断りしたんですが、たまに来るんですよ、何人か。そうするとね、みんなね、チョコレート持ってくるんですね。それでね、食べちゃうんですよね。それでね、糖尿病になるんじゃないかな、もうやめようと思ってですね。そしたらね、不審さんがね、一緒に住んでるからこっちの弱みを知ってるわけですよね。袋に入ったね、ちっちゃな和菓子、桃山とかね、大福とかいろいろ入ってるやつ、あれ持ってきたんですよね。で、甘いものは食べるのやめようと思ったので、食べまいと思ったんですが、もうダメ。そうするとですね、甘いものがこう一つの袋の中にあって、種類が分かれてるわけですよね。で、神の恵みっていうのは全体から見るともう袋みたいなもんだと思ってください。そしてね、いろんな種類の甘みがあるわけですよね。で、私は面白いなと思ったのは、クリスチャン生活が10年以上経ってから、10年ぐらい経ってからかな、7、8年経ってからかな、感謝の教えを知ったんです。そして悪いこととか困難に対して感謝をするときに、その後ろにある素晴らしい計画が現れるのを見てきたんですね。で、その前はね、その恵みを見なかった。そうしますと、私は新しいお菓子を見つけたら新しい味を体験したわけですね。これは神の恵みに似てるんですね。それは何かというと、私たちは神の言葉に信仰を持って立ったら、そこから働きと技を始める、祝福があると。だから皆さんはね、神の言葉に立っているならば、立っている分に主の祝福を見ます。しかし立ってないことは主の祝福を見ないのです。先ほども言いましたけど、まあ、本当の話ね、私、イスラエル30回以上行ってます。アメリカ100回以上、あと20回とか30回っていう国々がありますね、具体的にね。それからファーストクラスにこの間ね、1年で何回乗ったかな、エコノミーの切符ですよ、20回ぐらい乗ったかな、2、3年続きましたよね。で、どうしたの、どうしてそうなったのかっていうと、求めなさい、そうすれば与えられますっていう言葉がありますよね。その言葉に立ってしつこく祈ったからです。その前はね、エコノミーでファースト乗れるなんてと思ってましたし、外国行けるなんてと思ってましたよね。だから神の言葉に立たないで、神の言葉に信仰を持って対応しなかったんです。そしたらね、何も起こらない。それで何も起こらないことに何の失望もありませんでした。なぜなら何も起こらないのは普通だから。それと同じようにですね、30倍、60倍、100倍の実っていうのは言葉のことを言ってます。皆さんが神の言葉に立ってそれを行うならば、その中で実が現れてくる。もう時間になっちゃったので、ね、終わりますけどね、感謝のことを言いたかったんですけど、例えば皆さん感謝してる方多いですよね。そうするとですね、前より怒らないでしょう。で、また場合によってはですね、何か起こるかもしれないなと逆の期待を抱いたりするでしょう。それはね、感謝を通しての神の働きを見たからです。実が出てきたんです。だからポーランドでね、着陸させられちゃった時に、向こうの文句を言われている係員が言ってましたね。あなた方は違うって、何の文句も言わないって、まあ、なんとかなるよと思ってた人もいると思うんですね、人任せの方もいらっしゃったかもしれないけど、でもね、ほとんどの人はね、分かりましたよね。あ、感謝祈ってるなって。で、ね、口に出す人もいましたね。この後ろに神の計画があるからって。 で、この時にね、言葉で、皆さんはね、必ず30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができます。それはどうしてかっていうとね、その種がもう皆さんのうちにあるんです。その種は神の言葉で、神の言葉に立ってそれを行う時に神の技を見る。忍耐が必要ですよ。いいですか。忍耐、忍耐、忍耐、ね、でその後にその栄光を見るっていうことね。どうぞ覚えておいてください。お祈りします。テラスはお一人お一人のうちに豊かに働き、さえご栄光と宮沢を出してください。いや、告白がちょっと肯定的か否定的かっていうと、否定的な方がいらっしゃいます。それがその方の人生の足を縛っているので、聖書の約束の告白をするように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、さえご栄光と宮沢を話してください。神の教えを握ることによって主の勝利を見る方がいらっしゃいます。また、祈って答えられないので途中でやめてしまった方がいらっしゃるんですが、それは忍耐を持って祈り続けなかったからです。答えられるまで祈りなさいと主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。テナさん、お一人お人の体を精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエスキリストの宮やって病の力を打ち砕く。イエスキリストの宮やって水を、お一人お人の体を精神が病の霊を抑え。イエスキリストの宮やって、お一人お人の体を精神が癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの宮やって、お一人お人の体を精神癒しを宣言する。なんか口がうまく表現できない、回らない方がいらっしゃいますが、何か霊的な何かゲームか何かにかかってます。これをちゃんと悔やめるように、そうすることによって口がほどけてきます。耳が聞こえにくくなっている方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。激しいが激しい人がいますが、これが癒されました。イエスキリストの宮やって、お一人お人の家族に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち父と共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告をいたします。明日ザ・高円寺でですね、心ゴスペが行われます。いろんなお友達を連れていらっしゃってください。プレ伝道でもあります。はい。スネルゴイキャンプが27日から3月1日まで行われます。どうぞ皆さんいらっしゃってください。1月1日11時特別礼拝はこの場で行われます。どうぞ皆さんいらっしゃってください。冬季特別感謝献金を行います。重荷を持たれた方はお座りください。白馬クリスチャンフェスティバルの作品募集ですね。はい。感謝の戦士祈祷会お休みです。はい、あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。 白馬スネルゴイキャンプのお知らせです。白馬スネルゴイキャンプの日程は2月27日から3月1日です。北アルプスの大自然に囲まれたホテルでの朝夕の正解、賜物の実践集中講座、映像コンテスト、各種セミナー、スキースノーボードなど楽しんでいただけるプログラムとなっています。どなたでもご参加いただけるキャンプなので、お早めのお申し込みをお待ちしています。白馬スネルゴイキャンプの東京アンテオケ協会前発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。2月27日水曜日出発の1号車と2号車合わせて80名の場合の金額は、大人往復7400円、大人片道4400円、子供往復4400円、子供片道2600円。人数によって金額が変わりますのでご了承ください。皆様のお早めのお申し込みをお願いいたします。三恋新聞からカレンダーイスラエルの風を発売いたします。今年のカレンダーはエルサレムを中心に天のエルサレム永遠を思わせる内容に仕上げました。新しい年度とともに新しい段階に入る中、ぜひ天のエルサレムに土台を置いて1年を歩むためお役立てください。価格は税込み1000円です。お求めは三恋新聞社まで。学生会からのお知らせです。今日は2時15分から街道で合同ヤング礼拝が行われます。その後3時から会館で学生会のお食事会です。今日は豪華メニュー、クリームシチューにローストチキン、トッピングケーキです。みんなでワイワイ楽しくいただきましょう。ヤング学生の皆さん、ぜひ参加してください。今日の4時半から街道で心ゴスペルのスタッフ会をします。関係者の方はお集まりください。 J ゴスペルコンテストイン白馬の東京アンテオケ協会内予選を1月20日に行います。エントリーは来週から行います。明日は待ちに待った心ゴスペルですね。私はお留守番ですけれど、陰ながらお祈りしています。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。これで礼拝を閉じます。